暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台エリです。
皆さんこんにちは、長峰ジョーです。
はい、今日は、長峰さんと私2人でお送りする、暦日和、占いとビジネス戦略なんですけど、
はい、
長峰さんにですね、ちょっと、聞いてほしいことがあるんですよ。
はいはいはいはいはい、
はい、2024年が、まあ、その11月に入り、うん、そろそろ、まあ、終わり、年末を迎えるわけですよね。早いですね、
今年も1年。
今年もね。で、何が聞いてほしいことかというとですね、私、はい、2024年本当にろくなことがなかったんですよね。で、その一つ一つを、はい、まあラジオの場でお伝えすることはできない、うん、はい、あまりにもそれはひどいねっていうことが起きていたり、まあね、話せないこともたくさんある、うん、中で、うん、まあ、やっぱどんなことが起きていたかというと、うん、なんだろう、こう、これは私主観での話なんですけど、
はいはいはい、
なんか頼まれていいですよって、任せてください、やりますよって言って、頑張ってやったことが、なんか、まあ、すごい、なんていうかな、うまくいって、まあ、みんなで頑張ったね、よかったってなったのに、なんか思いもしないところからケチがついて、なんかこうみんな、なんだろうな、なんかそのみんなで頑張った何かっていうのがあったんですけど、そういうものがなんかもう思い出したくもない過去になっちゃったりとか、なんかそれ自体はすごく良かったのに、あんなことがあったからもう本当大変なことになっちゃったねみたいなことがあったりとか、あとはその私個人的な話で、なんかこう、まあ、これ私の人生によくありがちなことなんですけど、その助けてほしいとかってよく言われたりね、することに対して、まあ、自分で言うのもなんですけど、お人よしなところがすごいあって、そのなんか助けたくなっちゃうみたいな、で、分かった、いいですよって言ったことが後々本当に、なんだろう、もうこれが適切な言葉かわかんないんですけど、恩をあだで返されるっていう事象がですね、
はいはいはい、
むちゃくちゃ多いで、まあ、細かいことだったら別にその私自身も誰かの恩をあだで返してしまってることとかがあるかもしれないので、それはもうお互い様だったりとかすると思うんですけど、シャレにならない恩をあだで返されるっていうこととかが2024年起きたりとかしてみたいな、ことが、
はい、
なんか、まあ、ちょこちょこあった、1年で、なんかトータルしてみると、私は2024年何をしていたんだみたいな気持ちになったんですよね。なんかそのすごい忙しかったんですよ、
はい、
忙しくって、まあ、楽しかったかといったら楽しかったんです、なのでその満足自体はしているけれども、なんか振り返ってみると、あれちょっとろくなことがなかったぞっていう思いがあるんですけど、なんかこう感覚的にいろんなことが、分かってしまうという、星を持っている私としては、これは何かあるに違いないと思って、ちょっと長峰さん的にこの状況について、なんかアドバイスできることがあったら教えてほしいなと思った次第です。
なるほどなるほど、
はい、
まあね、この今みたいなね、こういろんなことが、物事が起きてくるとか、まあ、自分からこう他人に与えること、周りから与えられてしまうこと、まあ、そういったところっていう、こう、まあ、いわゆるね、その運気的なものっていうのは結構ね、三名学とか使うと、まあ、どんな時期にあるのかなっていうのが実際見えたりするんですよね。
はい、
で、仙台さんのね、天柱札は、
私はサルトリ天柱札というグループです。
そうですね、サルトリ天柱札なんですよね、はい、まあ、サルトリの天柱札っていうと、実はね、サル年トリ年っていうところに行くと、2028年2029年でまだ先じゃんなんて思ったりする、
はい、そうです、天柱札にはまだ早いと思うんです。
まだ早いんですよ、 でも実はそのバイオリズム的なところで見ていくと、古典中殺の時だけじゃなくてね、こう一旦こう、エネルギーがこう落ち込むといったらいいんですかね、まあ、そういうタイミングも実はね、あの古典中殺の中には持ってたりするところもあるんですよ。
なるほど、はい、
でそれが実は2024年、2025年にかけての部分に実は出てきてるんですね。サルトリさんはね、
来年もですか？
来年もちょ、まあ中盤ちょいぐらいまで引きずるかな。
中盤
それっていうよりも、実はこの期間っていうのは悪いことが起きるっていうタイミングっていうよりも、むしろ休息するタイミングなんだよねっていう感じですよ。皆さん人生でね、こういろんなことやったりチャレンジなことやったりとかっていうことって必ずあると思うんですね、はい、一生懸命やったりとか何かやってみる、でも、一生ずっとそれやり続けられるかっていうと、そんなことないですよね。
そうですね。
スポーツ選手もね、やっぱり怪我があったりとか、で、その間に休息しなきゃいけない時期があったりとか、そういう実はサイクルでやっぱり人間って、やっぱりなんだかんだって動いてるんですね。で、天中殺の時期っていうのは、ある意味、その、本来であれば、その、休息するような時期であったりするんですね。
はい。
で、受け身でいるようなタイミングだったりする。で、これが、サルトリさんの場合はね、24年の、まあ、中盤ぐらいから、25年のね、中盤ちょっと先ぐらいまでが、実はちょっとした休息期間っていうふうに言われてるんです。
なるほど。
で、この時っていうのは、どうしてもね、こう、天井差とは違うんで、まあ、イケイケでやりたくなっちゃうタイミングであるんだけども、
なるほど。
このタイミングっていうのはそう、
はい。
こう、やっぱりこう、休息だから何もしちゃいけないってことではなくて、まあ、ある程度ね、こう、イニシアチブを取ってくれる人をちょっと周りに、言っておいて、まあ、自分はそこをサポートするみたいなものだったりとかね、こういわゆる受け身なんだけども、その間に何かやっていく、学んだりする、なんていうふうなね、ところに、こう、実はね、注力すると本当はいいのかなっていうようなタイミングなんですよ。だからこの時に仙台さんが私がやるよなんてやっちゃうとね、
はい、
せっかく休息のタイミングなんだけども、そのバランスを取るために何か起きちゃう、生まれたりして、まあ、そんなのがね、実は3年だねよく言われるタイミングなんですよ。
なるほど。なんかすごいよくわかるなって思ったのが、確かに天中殺の期間っていう、人生って2年間サイクルで回ってくる、12年のうちの2年間ですよね、はい、そこはなんか感覚として、あ、今攻めちゃいけないんだろうな、天中殺期間だしってなんとなくわかるけど、天中殺期間じゃないけど、なんとなくこのね、エアポケットみたいに発生してる休息期間は、攻めたくなっちゃうんですよね、きっとね、その天中殺じゃないし、なんかまあ普通の時期だからいいんじゃないかなみたいな感じになって、しかもそのなんか、まあ私の場合ですけど、お願いされたこと、お願いされたことだったのかな、買って出ちゃったのかな、ちょっともう今やわからないですけど、なんかその誰かのためにっていうことだったら、なんか受け身なんじゃないかなって、私のためにじゃなかったしっていう感じだったんですけど、だけど、まあ、誰のためだろうとやるぞと自発的に言ってしまったっていうことが、2024年はちょっと、あんまり行動としてはなんていうんですかね、適切ではなかったっていう感じなんですかね、
ただこう、かといってね、こう頼まれたのを無限に断るっていうのもね、っていう風になったりすると思うんですよね、で、まあ、そんなところで見ていくと、こうバランスを取るなんていうところは実は前の方にあったりするわけですよね。
なるほど、はい、
だからそういう、こうバランスを取っていくっていう視点から物事を見てみると、こう頼まれた時に何かね、やっぱりお手伝いしたいなと思った時に、もしかすると自分一人じゃなくて周りの人と一緒にやっていくなんてこともね、一つの考え方としてあるのかもしれないですよね。
そうですね。この今ポッドキャスト聞いてる人の中には、あれ確かに2024年私もなんか変だったなっていう人いると思うんですよね、ちょっとなんかそういう方は自分が何の天中殺のグループなのかっていうのを一回調べてみてほしいなって思うんですよ。はい。で、まあちょっと今ね、ここで一回停止ボタンを押して自分が何のグループかっていうのを調べて、あ、私もサルトリ天中殺だったぞっていう人は、ちょっと2025年中盤あたりで、だいたい何月ぐらいのことですか、夏、
夏過ぎぐらいまでかな。でもその後は、動くタイミングになるから、一気にそのところはね、力入れて動き出せばいいと思うんですね。
なるほど。じゃあちょっとまだ潜伏期間の 1年くらいありますけど、そしてサルトル天中殺の月天中殺って夏じゃないですか。
あ、そうですね、夏ですね、
はい、だからちょっと本当に、うん、11月ぐらいまでは、うん、まあ、1年間ですね、あのなるべく、うん、まあ、動かないようにっつったってね、生きてるから何かしら前進してしまうとは思うんですけど、うん、なんか注意、いつも
よりも注意して、そうですね、意識しておくのはいいのかもしれないですね、
はい、
うん、意識だけしておくっていうことはすごく重要だと思います、
うん、
何かしちゃいけないってなっちゃうと、うん、もう身動き取れなくなっちゃうんで、うん、そんなことはね、うん、やっぱりありえないので、
そうですね、
生きてればね、
うんうん、はい、わかりました。ちょっと2024年を振り返る時期に差し掛かったので、
はい、
何やっちゃったのかなっていうのを考えながら残りの1ヶ月をいい感じで過ごせるように、はい、していきたいなと思います。ありがとうございます。
正確には、
そうか、2月までか、
2月までなんです。
そうだ、
はい、
じゃあまだあるわ。3
名の時は振るべきなので、はい、2月の頭まで。
そうでしたね、
はい、
あ、じゃあまだまだ残りあるんで、
はい、
めげずに
3ヶ月ぐらいありますね、
はい、2024年を良い年にすべく、
はい、
ちょっと考えてみたいと思います。いや本当に、なんだろうな、私も暦が好きだけど自分のことに関してあんまり注力しないというのは本当に良くない。あ、注力というのが注視しない、自分の、うん、ね、三名学がどんな流れになって、三名学じゃない、なんだろう、天中殺か、うん、どんな流れになってるのかっていうのを、まさか天中殺以外にもエアポケットがあるなんて思ってなかったので、
うん、
それ知っとくだけで本当に転ばぬ先の杖になるなというふうに年末に気がつきましたもっと早く知っておけばよかったです。
そうですね、
はい、
まあ、でもこれはね本当に一つの流れなので、うん、まあ、意識しておくと、うん、こう自分の行動もね、はい、ポジティブに向くし、まあ、ネガティブなところはちょっと抑えていくなんていうかね、そういうこともできると思うので、はい、ぜひね参考にしていただければいいかなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、はい、
それではここで永峰さんからお知らせがあります。
あ、はい、サイクルステージシートでは、マヤ暦の方を使ったね、手帳を、今販売を始めております。まあ、これはですね、1日1日どんなことが起きたのかな、どんなことが起きるのかな、そんなところからですね気づきを得ていって、皆さんのねこう新たな目標に向かって進む上での自己成長を促していくような手帳になっております。ぜひご興味のある方はですね、はい、ホームページの方参考にしていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。はい、それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
永峰嬢、
はい、2人でお送りしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい。